サムエル記第一、十四章。そのようなある日、サウルの息子ヨナタンは、道具持ちの若者に言った。さあ、この向こう側のペリシテ人の先人の方へ行こう。しかし、ヨナタンは父にそのことを知らせなかった。サウルはギブアの外れで、ミグロンにあるザクロの木の下に座っていた。彼と共にいた兵は、約600人であった。アヒアはエポデを身につけていた。アヒアはアヒトブの子で、アヒトブはイ・カボデの兄弟、イ・カボデはピネハスの子、ピネハスはシロで、主の祭司であったエリの子である。兵たちはヨナタンが出て行ったことを知らなかった。ヨナタンがペリシテ人の先人の側に越えていこうとしていた山頂には、手前側にも向こう側にも切り立った岩があって、一方の側の名はボツェツ、もう一方の側の名はセンネといった。一方の岩は北側、ミクマスの側にあり、もう一方の岩は南側、ゲバの側にそそり立っていた。ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、この無活霊の者どもの先人のところへ渡っていこう。おそらく主が我々に味方してくださるだろう。多くの人によっても、少しの人によっても、主がお救いになるのを妨げるものは何もない。道具持ちは言った。何でもお心のままになさってください。さあ、お進みください。私も一緒に参ります。お心のままに。ヨナタンは言った。さあ、あの者どものところに渡って行って、我々の姿を現すのだ。もし彼らが、お前たちがお前らのところに行くまでじっとしていろと言ったら、その場に立ち止まり、彼らのところに登っていかないでいよう。しかしもし彼らが、俺たちのところに登ってこいと言ったら、登って行こう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々への印だ。二人はペリシテ人の先人に身を表した。するとペリシテ人が言った。おい、ヘブル人が隠れていた穴から出てくるぞ。先人の者たちはヨナタンと道具持ちに呼びかけて言った。俺たちのところに登ってこい。思い知らせてやる。ヨナタンは道具持ちに言った。私について登ってきなさい。主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだ。ヨナタンは手足を使ってよじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れ、道具持ちが後ろで彼らを撃ち殺した。ヨナタンと道具持ちが最初に撃ち取ったのは約20人で、1セメドのおおよそ半分の広さの場所で行われた。そして陣営にも野にもすべての兵のうちに恐れが起こった。先人の者、略奪隊さえ恐れおののいた。地は震え、非常な恐れとなった。ベニヤミンのギブアでサウルのために見張りをしていた者たちが見ると、大軍は震えおののいて右往左往していた。サウルは彼と共にいる兵に言った。誰が我々のところから出て行ったかを点呼して調べなさい。彼らが点呼すると、ヨナタンと道具持ちがいなかった。サウルはアヒアに言った。神の箱を持ってきなさい。神の箱はその頃イスラエル人の間にあったからである。サウルが祭司とまだ話している間に、ペリシテ人の陣営の騒動はますます大きくなっていった。サウルは祭司に、手を戻しなさいと言った。サウルと彼と共にいた兵が皆集まって戦場に行くと、そこでは剣を持って同士打ちをしていて、非常に大きな混乱が起こっていた。それまで、ペリシテ人について彼らと一緒に陣営に登ってきていたヘブル人も転じて、 サウルとヨナタンと共にいるイスラエル人の側につくようになった。またエフライムの山地に隠れていたすべてのイスラエル人もペリシテ人が逃げたと聞いて戦いに加わってペリシテ人に追い迫った。その日、主はイスラエルを救われた。そして戦いはベテ・アベンに移った。さて、その日イスラエル人はひどく苦しんでいた。サウルは、夕方、私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われよと言って兵たちに誓わせていた。それで兵たちは誰も食物を口にしていなかったのであった。この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があった。兵たちが森に入るとなんと蜜が滴っていたが、誰も手につけて口に入れる者はいなかった。兵たちは誓いを恐れていたのである。しかしヨナタンは父が兵たちに誓わせたことを聞いていなかった。彼は手にあった杖の先を伸ばして、ミツバチの巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると彼の目が輝いた。兵の一人がそれを見て言った。あなたの父上は兵たちに固く誓わせて、今日食物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。それで兵たちは疲れているのです。ヨナタンは言った。父はこの国を悩ませている。ほら、この蜜を少し口にしたので、私の目は輝いている。もしも今日、兵たちが自分たちが見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を討ち取っていただろうに。その日、彼らはミクマスからアヨロンに至るまでペリシテ人を撃った。それで兵たちは大変疲れていた。兵たちは分取り物に飛びかかり、羊、牛、若い牛を取り、その場でほふった。兵たちは血がついたままでそれを食べた。すると、ご覧ください、兵たちが血のままで食べて主に罪を犯しています、とサウルに告げる者がいた。サウルは言った。お前たちは裏切った。今大きな石を転がしてきなさい。そしてサウルは言った。兵の中に散って行って彼らに言いなさい。それぞれ自分の牛か羊を私のところに連れてきて、ここでほふって食べなさい。血のままで食べて主に罪を犯してはならない。兵は皆、その夜、それぞれ自分の手で牛を連れてきて、そこでほふった。サウルは主のために祭壇を築いた。これは彼が主のために築いた最初の祭壇であった。サウルは言った。夜、ペリシテ人を追って下り、明け方までに彼らからかすめ奪い、一人も残しておかないようにしよう。すると兵は言った。あなたが良いと思うようにしてください。しかし、祭司は言った。ここで我々は神の前に出ましょう。サウルは神に伺った。私はペリシテ人を追って下っていくべきでしょうか。彼らをイスラエルの手に渡してくださるのでしょうか。しかし、その日、神は彼にお答えにならなかった。サウルは言った。民の頭たちは皆、ここに近寄りなさい。今日どうしてこの罪が起こったのかを確かめてみなさい。まことにイスラエルを救う主は生きておられる。たとえそれが私の息子ヨナタンであっても必ず死ななければならない。しかし民のうち誰も彼に答える者はいなかった。サウルはすべてのイスラエル人たちに言った。お前たちはこちら側にいなさい。私の息子ヨナタンはあちら側にいることにしよう。民はサウルに言った。あなたが良いと思うようにしてください。サウルはイスラエルの神、主に、御心をお示しください、と言った。するとヨナタンとサウルが取り分けられ、民は外れた。サウルは言った。私か、 私の息子ヨナタンかを決めてください。するとヨナタンが取り分けられた。サウルはヨナタンに言った。何をしたのか、私に話しなさい。ヨナタンは彼に話した。確かに手にあった杖の先で少しばかりの蜜を口にしました。この私が死ななければなりません。サウルは言った。神が幾重にも罰してくださるように。ヨナタン、お前は必ず死ななければならない。民はサウルに言った。この大勝利をイスラエルにもたらしたヨナタンが死ななければならないのですか？絶対にそんなことはありえません。主は生きておられます。あの方の髪の毛一本でも地に落ちてはなりません。今日、あの方は神と共にこれをなさったのです。こうして民がヨナタンを救ったので、彼は死ななかった。サウルはペリシテ人を追うのをやめて引き上げ、ペリシテ人は自分たちのところへ帰っていった。さて、サウルはイスラエルの王権を握ってから、周囲のすべての敵と戦った。モアブ、アモン人、エドム、ゾバの王たち、ペリシテ人と戦い、どこに行っても彼らを敗走させた。彼は勇気を振るってアマレク人を討ち、イスラエル人を略奪者の手から救い出した。さて、サウルの息子はヨナタン、イシュイ、マルキ、シュア、二人の娘の名は姉がメラブ、妹がミカルであった。サウルの妻の名はアヒノアムで、アヒアマツの娘であった。軍の長の名はアブネルで、ネルの子でサウルの叔父であった。キシュはサウルの父であり、アブネルの父ネルはアビエルの子であった。サウルの一生の間、ペリシテ人との激しい戦いがあった。サウルは勇気のある者や力のある者を見つけると、その人たちを皆召し抱えることにしていた。